山菜を求め貝塚の山奥へ。さあ、というわけでですね、まあ先週は美濃、そして先々週は奈良ということで、今週は大阪の南部泉南の貝塚ということでございまして、まあこんだけ山菜を求めね、週末ごとに外に出歩くのは我々バンバケだけだなということでございまして、
まあ今回もですね、コロナ現象ですか、これも。
いや、コロナは関係ないんですけど、けど関係あるかもしれないですね。結局やっぱり今ね、収入がなかなかない中で、まあどうやってこう無料で生きていこうかなということを考えて、
サバイバル、
まあ縄文時代のね、その生き残りサバイバルの精神が目覚めたのかもしれないですけど、まあ以前からね、僕ら結構山菜取りに生駒の山行ったりとか、まあいろいろしてたんですけど、
アウトドアはね、好きはね。
そうですね、今回はまあ日帰りというか車でですね、まあ前回は箕面の方に、まあ家のこの近所なんですけど、自転車で行きまして、
北摂
です、そうですね、はい、でその前は奈良県の山奥へ行きまして、はいはい、で今週はまあ貝塚ということで、
泉南ですね。
そうですね、はい、大和川を越えてずっと南の方へ、まあ大体自宅からまあ50キロぐらいかな、
まあその
ね、岸和田越えて、でまあこの岸和田の向こうに泉佐野っていうのがあるんですけど、まあ泉佐野には行かずにですね、まあ山側の方に行って、まあ、貝塚の方をブラブラしたというような
。なるほど、なるほど。
だから今回一応、まあ、また山菜を求めます、はい、ただちょっとね時期が遅かったんで、はいはい、正直あんまり取れなかったんで、
まあ、軸は山菜。
そうですね、山菜の方はあんまり期待せんとですね、まあ実際貝塚がで今のこの、
まあ、あんまりね、
僕5月の2日の土曜日に行ったんですけど、まあ、このコロナのこの時期にどうなってるかっていうのをね、まあ、特に貝塚って言っても街中じゃなくて、
なるほど、
山手の方なんで、
やっぱあれか、その水間も関係するの、
水間の近くは行きましたけど、ただ車なんで、うん、とりあえず地名だけは見てきましたけど、そのいわゆる水間観音とか水間鉄道は今回乗れなかったですね。
まあ、これはまた次のね、
そうですね、
タブさん問題やね。
そうですね、
なるほど、
はい、まあ、というわけでじゃあ早速ですが、はいはい、
まあ、家族で行った。
そうですね、3人唯積みてっぺの3人で行きました。
わかりました。
では早速ですが、大阪北部ですね、豊中から車を使って、
はい、
今回は423号線新御堂筋走って、
あ、なるほど、
で天満の方まで行きまして、うん、でそこからですね、まあ、しばらく下道走って、今度は阪神高速ですね、うん、南森町料金所っていうところがあるんですけど、まあ、そこから阪神高速に乗って、まあ、基本的には4号湾岸線というね、大阪湾沿いをずっと堺の方行ったりとか、
なるほど、
高石の方を通ったりとかっていうような道でですね、うん、まあ、50キロぐらい南部の、今回岸和田南という、うん、インターチェンジというかジャンクションというかで下に降りまして、うん、まあ、料金がね1,200〜1,300円ぐらい多分したと思うんですけど、
うん、
はい、高速乗って行きましたが、
うん、
びっくりしたのがですね、うん、まあ、これちょっとアクセスの話になるんですけど、あ、まあ、僕らいつもアクセスの話してますけど、高速道路が空いてた空いてたということで、まあ、今ね5月2日って本当ゴールデンウィークの本当、ね、ま、ど真ん中なんで、うん、普段やったら、うん、阪神高速 の、うん、東横堀ジャンクションとかね、あ、まあ、あたりはもう、あと USJ も通りますし、海遊館も通るんで、うんうん、あと神戸につながる道もありますから、うん、もうめちゃくちゃ混むはずなんですけど、うん、この5月2日はですね、まあ、喜んでいいのかどうかわからないんですけど、
ね、
ほんまに車が少なくて、もう渋滞の10の字もなく、
そうね、
トラックも少なく、うん、もちろん乗用車も少なく、うん、あたりトラック多いとこなんですよ、言うても港港につながるような、ね、コンテナを運ぶトラックとか、
そうそうそう、
あとね、まあ、さっきも言いましたけど、やっぱり今 USJ とか海遊館この5月2日は臨時休館してたんで、もう全然途中ね、その海遊館とか USJ に降りる場所があるんですけど、いわゆるジャンクションっていうんですが、全く、びっくりしましたね。ここまで僕、車の少ない4号湾岸線、初めてやなと、うん、まあ途中ね、4号以外にも12号とかも走ったんですけど、まあとにかく車が少なくて、いつも僕南森町料金所から、阪神高速入るときに、結構後ろからの車、本線の車が多いから、うん、料金所から、言うたら速道から本線入るときってね、うん、まあまあ慎重に、うん、要するに、右車線、右こう車、首をこう曲がりながら、後ろから来る車を見て、まあ短い間、車線変更でね、
うん、
結局目的地まで行くわけなんですけど、
決断しながらね、ポッポッポッと。
全然でした。もう後ろから全く車来へんから、もうそれこそパッと、パッと後ろ
確認曲がりたい
目視するだけで、まあ、ウインカーもちろん出しましたけど、ウインカー出す必要ないぐらいですね、全く車がいなくて、
いや、もうそれはもうどこでもそうでね、僕インスタグラムで出して皆さん見てもらってるんですけど、
伊丹空港、
伊丹もそらほんまにもう、
ね、
もうこれどうなるんかいな、日本死滅するんちゃうかいなという、
そう思ったりもしましたけどね、
いやほんまにね、はい、これ本当必死で考えなあかんようなね、
そうそう
事態になってるんやなと思って、割とみんな専門家かなんか知らんけどのんきなこと言ってるし、
いやいや結構言うたらそれこそパニック起きるから、多分言うてないだけだと思うんですけど、
いや本当に分かってるんかいなということがちょっちょありますね。
そうですね、まあ、はい、その
偉いさん方
ゴールデンウィークのこの時期に、
うん、
もちろんあの423あの国道あ新御堂筋ね、うん、あのもう含めてですけど、うん、非常に車が少なかったんが、
はい、
僕はあの衝撃的でございました。
車は少ない、人は少ない、
そうですね、
何もかも少なくて、ね、ガランドで静寂、
どこ行ってはんのかな。
いや、みんな家の中に閉じこもって、今巣ごもりとかいう言葉が流行ってるじゃないですか。
ああ、なるほど、そういう時期なんですね。はい、まあ、というわけで、まあ、あの1時間かからずぐらいで、
はいはいはい、
岸和田までやってきまして、
何のミスもないとこをスイスイ走って、
ね、はい、
いきなりもう郊外へ出たと。
ただね、ちょっとびっくりしたのが、まあ、岸和田から下道通って貝塚まで行ったんですけど、岸和田がね意外と車が多くて、
そう、
だからこの辺りも前僕奈良行った時もその話したんですけど、奈良も結構車多かったんですよ。だからやっぱり、まあ、そういう公共交通機関が それを発達してないって、まあ、言うても岸和田って大きい町なんですけど、まあ、それでも車が多くて、あ、まあ、やっぱりこの辺りがその北摂の今僕らのこのスタジオのある辺りとのギャップかなって。ここね、ほんまに北摂の辺り、まあ、車全然ってもあることはありますけど、普段に比べたらすごい少ないんですけど、まあ、岸和田ももしかしたら普段のゴールデンウィークに比べたら少ないかもしれないですけど、まあ、今年2020年5月2日は結構車がなんか僕は多かった。
それなりに他の地域に比べて、
ね、北摂に比べてですね、
多いという、
はい、大阪南部の方は、まあ、岸和田の方は多かったかなという感じがしました
。まあ、そういう観察もあった。
そうですね、はいはい、で岸和田からですね、まあ、下道通って、うん、まあ、貝塚まで行くんですけど、ま
あ、元気なとこやよね、あの辺
いたら。なんで僕が今日貝塚行ったかっていうと、実は以前ですね、うん、まあ、これも家族で行ったんですけど、うん、いちご狩りに行ったんですよね。
あ、まあ、あの仙南はああいうとこ好きやもんね。
そうなんです、うん、いちご狩りとあとタケノコ掘りに行ったんですけ ど、その時に行ったのがね、仙南あの貝塚にあのタワワっていう、
あ、
タワワ、ちょっと待って、名前がねちゃんとついてたんですけど、うん、ちょっとどっかに書いてたかな、うん、ちょっと待ってくださいね、あ、タワワですね、タワワなんとかの、はい、あやの谷か、
うん、
あやの谷って読むんから、あのサイっていう書いてあって、色彩のサイって書いて
あ、まあ、そうやろね、
タワワあやの谷というような場所に行きまして、うん、結構そこが良かったんで、うん、まあ、今の時期でも、うん、そのいわゆる3密ならないなっていうことで、うん、まあ、今回貝塚を選んだんですよね、うん、はい、で、まあ、もちろんあの目指すはそのタワワっていう場所なんですけど、うん、まあ、あの下道をずっと通って行きました、
うん、
ただここでもやっぱりちょっと印象的やったんが、あの自転車乗りの方が結構いましたね。結構自転車の車、まあ、もちろんちょっとそのまあまあ多かったって言いましたけど、多分普段よりから少ないんですけど、うん、自転車乗りの方が何名かおられまして、うんうん、やっぱり今車道に車が少ないっていう現状、やっぱりあのサイクリストが元気やねんなと。ただね、バイクはそんなにいなかったですね、
うんうんうん、
この時は。
なるほど、
バイクはそんなに、まあ、自転車多いかバイク多いかなと思ったら、まあ、いましたよ、バイクの方いましたけど、そこまでは多くなかったかな
って、うん、足こぎの人が多かった。
そうですね、うん、足こぎってその言い方初めて聞きましたけど、うん、あのそうそう、そんな感じ、ちょっとお茶飲みますね、
うんうん、おしも飲みましょう、うん、なるほど、
はい、というわけでですね、
みんな今足こぎ元気ですよ。
そうですね、
うん、スケートの人も元気やし、
はい、
あの陸上のサーファーみたいな人も元気やし。
ああ、そうなんですかね、うんうんうん、で、タワワにやってきまして、で、まあ、ここでちょっと印象的やったんが、まあ、これもこの時期ならではなんですけど、あの入り口にですね駐車場があるんですよね、
うん、
あの県道みたいな道沿いに駐車場があって、まあ、そこに車止めて、
うん、
そのタワワっていうその例えばあのイチゴ狩りができたりとか、あの、タケノコ掘りができたりっていうような、まあ、言うたら公の公園みたいな
のが、農業公園みたいな、
多分貝塚市か大阪府がやってるとこやと。
どんな字書くの、タワワって。
タワワね、ひらがなですね。
はあ、もう字が難しくて
難しいかもしれないですね、
書いてもわからんやろ、はい、あの辺難しい地名多いからね。
ちなみにこのタワワの近くに流れてる川の名前が、キビタニ川っていう川があるんですけど、これもね漢字がね非常に難しくて、
はいはい、
まあ、こんな字書くんですけど、ね、今ちょっとパソコンに写してますけど、
すごいな、
これも振り仮名がなかったね、なんて読むんかなっていうようなね、うん、ことをみんなで言ってましたけど、まあ、その吉備谷川近くのタワワっていう場所の駐車場にはですね、うん、こんなことが書いてましたね、新型コロナウイルス対応で農業庭園、
うん、
タワワの、
やっぱり農業庭園だよね。
そうですね、うんうん、タワワは、駐車場、
うん、
閉鎖いたしますということで、4月29日から5月6日までの間で、
うん、
これ時間がありまして、別にずっと閉鎖してるわけじゃなくて、午後の1時から午前8時までは閉鎖やと。要するに、まあ、朝の8時から昼の1時までは空いてますよということなんで、僕ら実はその時間を狙ってこの場所にやってきたわけです。
あ、まあ、全面的に来るなではないわ
け。そういうことですよね、
まあ、開けてる時間というか、はい、人の少ない時間を開けて、
そうです、
混む時間は混んといてくれと。
そういうことです、
まあ、まあ、ちょっと都合のいい言い方やね、それも。
そうです
ね、考えによっては ね、
はい、でね、
別に怒ることないけど、い
や、それでね、ここでね、まあ、ちょっとあのもし、まあ、まあもうこの放送が5月7日配信なんで、まあ、5月6日はもう過ぎてるんですけど、あのこの まあ、県道か不動か分からないですけど、その車道があって、うん、まあ、その傍らにそのタワワっていう場所があるんですけど、うんうんうん、今僕らが車止めたんは、うん、実はそのタワワとは反対側の県道挟んで向かい側の駐車場やったわけなんですよ。うん、
県道挟んでね。
県道挟んで。だからタワワ の敷地内じゃないんですよね。はい、ただその今 の看板があったんは、うん、その僕らが止めた駐車場の入り口にあったんで、だから僕はてっきりこの駐車場が、うん、そのタワワ、園地の駐車場かなと思ったんですよね。うん、あの駐車場閉鎖しますって書いてあったから。で、後で分かったんですけど、うんうんうん、実はこの、農業庭園タワワの駐車場って、ここの駐車場じゃなくて、要するにその敷地内の駐車場だったわけなんですよ。なるほど。だから道路挟んで向かい側の駐車場は、このタワワの駐車場じゃなかったんですよ。で、僕らは、
所属がな。
それとは知らずにですね、うん、で、なんでそれが分かったかっていうと、実はこの午後1時過ぎてから、もう一回ここの駐車場の前通ったんですよ、車でね。
そしたら、閉めてたよね、
そしたら、この駐車場空いてたんですよ。あの僕らが止めたところは。で、これ非常に分かりにくい書き方やなと。普通は、まあ、閉まる駐車場の入り口にね、こういう、あの、張り紙貼るべきなんですけど、なんかなんでここの、あの、県道またいで向こう側の駐車場にこの張り紙貼ってたんかなっていうのが、ちょっと僕は謎です。
まあまあ、謎とも言えるし、まあ逆に言うと、ま
あ、あえて、ま
あ、独特の、
あえてその勘違いさせて、ここの駐車場にも車を入れないための、うんうん、まあこの貝塚の独特のやり方なんかなっていう。うん、
まあまあ、割と古い町にはそういうような習慣があったりするからね。
で、一つ、なんで僕はそれがおかしいなと思った、うん、なんでここの駐車場じゃないんかなと思ったっていうと、あの、僕らがその12時45分ぐらいにもう出ていかなあかんって言って、
もう急い
で
かな。
急いで、あの、まあ、これ、あの、山菜の探しに行った後なんですけど、
もう行かなあかん。
急いで出なあかんって言って帰ってきたら、うん、まだ駐車場の中で、なんかあの、のんきにバーベキューとか、バーベキューじゃなくて、あの、なんかあの、テントみたいなの出して、なんか、行こってる家族とかおって、いや、あと15分しかないのに、
どういうテント片付けるんか
い。大丈夫かなと思って、で、不思議に思って、うん、で、一回外出て、うん、で、この辺りブラブラして、で、またこの前を通ったら、まだ閉まってなかったんで、あ、そういうことかと。
なるほど。はい。まあまあ、割と、まあ、僕らの田舎もそうですけど、田舎独特のね、やり方というのか、
そうそう、
ちょっとまあ、あの、わけがわからんというのか、分かってるというのか。
普通閉まる駐車場の前に張り紙貼るんやったらわかるけど、全然関係のないというか、まあ、近所は近所なんですよ。その小さい県道挟んで向かいなんで、近所は近所なんですけど、今日ここの駐車場開けてるんやったら、ここに、そのか、張り紙絡んでもええやんって、ちょっと思いました。
もう貼っとけ
っ
ちゅうやつや。
ああ、まあ、そういうことや。
貼っとけと、う
ん。で、なんか質問来たら、まあ、答えを、この駐車場ですね、僕が言った駐車場っていうのは。
まあ、まあ、駐車場というのは広場やね。
広場ですね。
うん、まあ、今度いいんやけどね。はい、まあまあ、そういうような、まあ、こともあったと、うん。
ありましたね。
わかりました。
はい。で、まあ、タワワに着
いて。あ、もう田舎やな、これ。
田舎です。
いいね、はい、竹やぶがあって。
はい。で、まあ、水間駅、あの、2キロ先とかね。
これ、水間が出てきたか。はい。
そぶら貝塚、ほの字の里。
これ、なんかいろいろ面白いのがある。
ほの字の里っていうのも、謎の場所でした。
ほの字の里とか、たわわとか。
ひらがなで、ほの。で、字は漢字の字なんですけど。
いや、でも、それも漢字が読めへんのやろね。多分、ほの書いても
らうの。ほの字の里 4.5 キロ。っていうのも看板がございまして。
昔から開けてる街やな、これ。
奥貝塚、脳の、ウォーキングロード。農っていうか農業の農で。
農業の農、はい、で近くにね、その近くにね、近いというね、これね、あの、木の川っていうのがね、これなんていうの知ってるか、近所の金とかいて、木とか
い
て。
わかんない。
これね、僕も、あの、前から知ってたんやけど、もっぺん辞書で確かめてみたら、うん、小木川というらしいね。
あ、
これもね、もう地下木、近代の川、いや、近代もあの辺ない人、まあ、いろいろ下がって、小木川という有名な川がありますよ、これ。
ちょっと読めないですね、それ、ね。
読めない。うん。だからこれ、ひながら売ってもらうと、ちょっと、よそもんにはさっぱり、
そうですね。
わからんような、まあ、はい、まあ、それだけ古い、
そうです、
歴史のある
場所って、だからそれこそ多分縄文時代ぐらいからずっと、
まあ多分ね、
もうずっと歴史のあるところだと、
まあ、縄文やいろいろあったやろね、
そうですね、
貝塚もあったやろ、
はい、はい、というわけでじゃあ早速ですが駐車場に車を止めて、
はい、
でこの公園の中入っていきましてですね、はい、まあ、なぜこの公園そのタワワに来たかっていうと、まあ、以前来たからっていう 話を今しましたけど、はい、実はこの近くに、
はい、
まあ、ちょっとした山の入り口があるんですよね。山、この辺りも本当に山間部、
もう泉山脈の裾野っていうか、はい、
山間部なんで、
ま、間ぐらいかも、三六かもからね。
そうで、まあ5月なんでもう緑がいっぱい、たわわ、たわわじゃない、緑がでも滴ってるような場所なんですけど、うんうん、このたわわからちょっと行ったところ、まあ大きな、多分これ農業用の池やと思うんですよ。うん、この辺り、あの、結構、あの、標高が高いんで、うん、あの、結構、そのなんか農業用の池っていうのが、まあ、うん、至るところにあるんですけど、うん、まあ、このタワーの中にもありまして、その農業用の池、まあ、うん、こんな池なんですけどね。 こんな池ね、今ちょっと画面出してますけど。
立派な池や。
はい。で、この池のちょっと離れたところに、うん、まあ、ちょっとした、あの、雑木林というか、うん、あの、登山道があるんですよね。はい。で、その登山道から、まあ、ちょっと山入ろうかなというようなことで。
うん、まあ、そういう、まあ、ぼんやりした企画があった
んで、以前来た時にそれを見つけたんで、ちょっとここから今度ここ来た時はここ行こうかなっていうところで、まあ、そっからですね、うん、まあ、山菜探しの旅が始まったんで、ちょっとその時の音がありますんで聞いてください。
おいおい、
こことかめっちゃありそう。ここちょっとここ行こうか、後でというか今から。
これちょっと入り口の入ったところですね。
なんか入り口に大きな杉の木がある。いや、ここ絶対山菜あるわ。
ウグイスの声が
今、ね、取れてましたね。
杉の木の横になんか冷蔵庫みたいなの掘っとる。
そう、水道は3倍ですわ。
まあ、ここと一緒や。
はい、
うん、あ、けどさっき行けんようになってんな、入り口。ちょっと先行ってみようか。入り口閉鎖されてるわ、ここは。多分
よう泣いてくれてるね。
はい。で、これね、入り口閉鎖されてるわって当時言ってたんですけど、うんうん、閉鎖されて、正確に言うと、閉鎖はされてないんですけど、うん、入り口にですね、うん、なんかおもろい扉があったんですよ。はい。で、この扉なんやねんっていうところの音もありますんで、聞いてください。
なんか出るよ。山林地主様へ。イノシシによる被害が大変多くなっています。イノシシ対策のフェンスを設置しましたので大変ご不便をおかけいたしますが、通行時の開閉にご協力をお願いします。農事組合法人奥貝塚綾の谷。
なるほど。
ということは、まあ別に通ってもいいけど、これ蓋茶は扉閉めろっていうことなんかな。これ
なるほど、
結構なんか厳重にすごいな、うん、
フェンスじゃってね、いわゆる3分、
はい、別に俺は自分しちゃう
から、ね、分かるわ、よう今見ても、映像
見ても、はい、今ちょっと写真見てもらってますけど、こういうフェンスがあって、でこのフェンスを、まあ、人間やったら開閉できるんでということで、
うん、
まあ、あの必ずここ通った時はこれを閉めて、うん、はい、まあ、イノシシとかが通行できるようにしてくれっていうような、ま
あ、あのいわゆるタワーの里へ入ってこんように、
そういうことです。
山の中だけで我慢してもらうようにしてほしいということだよね。
そういう
よう分かりますね、これはね、はい、
じゃあそのフェンスを開ける時の音があるんで、
ああそう、
はい、はい、じゃあちょっと開けて、
見ながらな、
うん、これ向こう側に開くんかな。はいはい、どうぞ。これ子供はあれやな、ちょっと行かれへんな、結構これ重たいから。このおもろいな、このあの独特のフェンスで、もうちょっと開けやすくしたらいいのになと思うけど。はい、じゃあちゃんと、
まあ、ちゃんと閉めてね、
はい、
これは、はい、行こう。
いや、これ本当にね、開け閉めがしにくくて、まあ、ちょっとふみよくに写真見てもらってるんですけど、
はい、うん、
まあ、こっち反対側がこれ蝶津貝のある部分ですね。
蝶津貝言うてもな、もう針金で縛ったようなもんやわね、
はい、
そうなん
ですよ。で、あの扉自身はですね、非常にあの面積の広いというか、
すごいよ、
あの重厚感のある扉で、
これもう相撲取りがぶつかってもびくともせんような、
そうですね、はい、やっぱイノシシですから。でその反対側にこれ鍵があるんですけど、
はい、
この鍵がね、あの棒状の鍵で、これを地べたに刺して扉の開くのを防止するっていう。だからまず僕この棒を上に持ち上げないとダメなんですけど、
これが重いね、
これめちゃくちゃ重いです。
鉄の棒やからね、
多分10キロぐらいありますね。
あ、なるほど。
でその棒を持ち上げたら、
うん、
まあ、扉開くんで、で、ギャーって開く。で、またそれを閉じる。
なるほど。
で、閉じて、またこの棒を差し込まなダメなんですけど。
うん、穴に差し込まな。
これ、ね、差し込むのが結構。
あんま難しいやろ。どこに穴があんやろ。
長い棒ですしね。で、棒、で、穴の中も、なんかあの、土とかいっぱい。
わかるわかるわかるわかる。
これ、どないしてこれ入れたのかなと思って。
まあ、これもね、まあ、これも田舎、僕も田舎の出身やから気持ちわかるんやけどね。
はい、
まあ、イノシシが入ってほしくないし、まあ、いらん人もなるべく入ってほしないというね。
俺ね。
うん、お前もイノシシ並みの、まあ、あの、まあ、地元の人で、ほんまに用意のある人はいいけど、ボロボロと中へね、特に松茸のシーズンもあるやろし、あの、してほしないというね、これ、そういうもんですよ。田舎の人の気持ちちゅうと。
駐車場もな。
駐車場も。察しなあかん。空気を。お前らその空気を読めてないからな、したらあかんことは、どんどんどんどんでやってるって、は
い、
まあ別に犯罪では何もない
ん
やけど
ね。
まあそこらはやっぱりアウトドアするものとしてはちょっと基本的なものを学ばなあかん
な。
カントリーの人の気持ちっていうのもね。
そう、うん、それちょっと全く考えてません
でした。うん、いや、それもちゃんと書いとかはったらいいやと、書いといたらまた傷つく人もいてるやろしやね。なんで入れへんねやと、まあクソ理屈というような、まあ弁護士タイプの人もいるかもわからんし。
そう。
まあそこはな、やっぱり、あ、これ、ああいうとこで、まあ、
いわゆる、あうんの呼吸
って。うん、だから都会の人がやっぱり、ああいうとこ移住してね、あ楽しいやろうと思うときに、
はい、
田舎の人は別にそれ、悪を思ってるわけで、あんまりにもその、 そういう理屈とかで動きだけされるとやっぱりリズムが狂うということで、まあ、よう親方みたいな人を探してその人の言うことを聞きながらやらなあかんな。
そうそうそう、
まあ、今回お前一回きりのことやし何お前ら悪いことしたわけないんやけども、
そうそうそうそう、
まあ、中にいろんな人おるからな都会の人は ね、
うん、まあ、とりあえず入らせていただきまして、
まあまあそうやね、
はい、で林道の、まあ、杉林の中をですねずっとちょっとしばらく
いわゆる山の左右を探して、
ね、うん、はい、しばらく歩かせていただきました。一応こいつは見つかったんですよ。これ
え
これ多分あれやな、これわらびやな、
うん、わらびですよ。
ああよかったね、
あのこれ太陽の当たるとこにあるんですよわらびって、
うんうん、
あこのな茶色いこのなんか
なるほど、
多分どっかどっちかわらびなんやろな、
や
っぱちょっとわらび遅いんやな、
うん、でわらびは一応あったんですけど、ただもう5月の2日にもなるとだいぶわらびがもう成長してしまって
ちょっとわらびちゃうも
んね、まあ、あの人間が食べるわらびではないんですよ、
ね、う
ん
う
ん、
まあイノシシ群がね
だいぶ大きくなってまして、うんうん、まあほとんど取れなかったですね。
まあ取って帰ってもアコがきつうてね、
そうですね、
ひょっとしたらなんぼ天ぷら言ってもちょっとまずかったかもわからない、
あれはねちょっと食べれない感じはしましたね、うんうん、はい、でさっき言いましたけど
いきなりもうダメやったんか、
はい、あのキビタニっていう、うん、まあ、川、はい、支流みたいなところがね、の沿いを僕らずっとあの上流向かって歩いてるんですけど、あ、まあ、
気持ちよさそうなとこやな、
あ川自身は非常に綺麗でしたけど、ただ
水も綺麗や
し、ね、水綺麗ですし、うん、まあ、せせらぎもありましたし、
何もらんかったか物は、
ね、うんうん、あの
ガリガニとか、
あ、いなかった、
ああいう生物はあんまり、
あのね、うん、小さい魚はいたような気がしますけ ど、うん、ただ食えるような魚でもないし、まあ、もちろん釣り道具も持って行ってなかったし、はい、で
結構大きい川かこれ、
いやいや、あのキビタニ川自身はね多分、まあ、それなりに大きいと思うんですけど、ただここの山道はそれの支流ですよね、キビタニ川っていう川におそらく、うん、
流れ込む
小さい小川なんで、この川自身はすごい小さかったりし、まあ、比較的その雨が降ったりしたら多分水量は多くなるんですけど、
5
月ですか非常に天気良かったんで、まあ、雨も降らなかったですし、
まあ、ちょろちょろ流れ通
って、そうですね、あの生き物もそんなに僕が見た感じではいなかったです
が、まあ、ウイスだけはまあサービスでね、
あとねもう一つ、うん、まあ、強いて言うならトンボがものすごく多くて、
あ、それはよかったね、
トンボって言ってもあの糸トンボです、
おお、それはいいね、
写真もね撮ってきたのでちょっとふみよくに見せようかなと思ったんですけど、ありがとうありがとう、
糸トンボは可愛いもな、
これですね、これ
おお、これいいね、これ、
はい、
このまた緑がもう最高やね、
そうで羽の先に、
うん、点があるよ、
白い点があ
れ面白いね、何のためにあるのか分からんけどね、
はい、まあまあこいつはいましたね、
うん、ああそう、
はい、
あこれ一瞬あんまりたくさんまだ黄色いとかおらんかった、そんなやつ赤いやつとか、
う
ん、
そうですね、
独特のこの
輝くエメラルドグリーンみたいな、
ね、こいつは綺麗やね、
うん、糸トンボってまあ基本的にやっぱり綺麗なところにしかいないんで、うん、あとはそんなにあの大きな川にはいないんですよね、うん、やっぱりあのちびやからそんなになかなか強いとこはいないですよね、ヤゴもそんなに多分大きくないと思いますし、
おはぐらおらんかったか、黒いやつ、
うん、いなかったですね、まあ、いなかったというか僕は見なかったですね、
まあまあね、ゆっくりしてたら見た
かも、そうそう、だからまあトンボはいたし、ウグイスも姿は見えんけどいたし、まあおそらくちょこっとした虫は何匹か、例えば こんなやつね、このこれ、
あのあこれいいですね、
シャクトリムシっていうから、
あいいな、あのシャクトリガーの幼虫やね、
そうですね、まあ、これからあの蝶々になったりとかガンになったりするんですけど、もシャクトリムシもいましたし、あとね、
あれ歩き方おもろいもな、
モンシロチョウとか黄色いやつはいましたね、
貴重モンシロチョウ、
はい、であとはまあこの西洋タンポポがあったりとか、
なるほど、ジャメチョウ、ま
あ、それなりにいろんな植物は、あとこのツメクサもね、
あなるほど、
シロツメクサですけどね、
これは
ね、は
い、
ありまして、うん、まあ、あとはあのやっぱツツジの季節なんでね、今は非常にツツジがきれいに咲いてたりとか、まあ、あと謎の植物もいっぱいいましたけど、ただ残念ながらね、あの山菜はね、あのここの山には、あ、まあ、僕らが見た感じなかったです、
おかずになるようなもんはなかった、
そうですね、あのわらびはまず太陽の光が入らないし、これ杉林ですから太陽の光が入らないし、あとは季節的にも5月2日って遅すぎた、気温がだいぶ高くなってたんで、まあ、わらびは無理でしたし、うん、まあ、あの前々回にあの奈良の方で撮った、うん、例えば雪の下とか、
うん、
あとはまあ三つ葉とか、まあ、そんなんもここには水菜もなかったですし、はいはい、あの残念ながらほんまになかったですね、
まあ、ね、あったとしてももうあの大きなって、
だいぶ大きなってたんでしょ、塔が
立ってるようになったかもわからんな、
はい、まあまあ、言うてもね素人なんでどれが食えるもんなんかっていうのはいまいちよく分かってなかったんで、まあ、残念ながらここにはなかったというような結果でしたね、
はい、まあまあ雰囲気は良かった、
良かったです、まあ、音も綺麗な音取れましたし、まあ、非常に満足してたんですけど、うんうんうん、でこっからですね、うん、 まあ、ここでも買えんのももったいないなということで、まあ、
せっかく来たんやから
ね、はい、まあ、あのね、1時以降も駐車場が空いてたらもうちょっと僕ら長いこと山奥まで行ったんですけど、うん、まあ、その謎の看板のせいで、うん、まあ、実際空いてるはずの駐車場が閉まると思い込んでですね、うん、まあ、12時45分ぐらいにもう一回山から駐車場に戻って、
あ、まあ、それはちゃんと田舎の人の、ね、
そうですね、
試み当たってるわけ、
そう、まあ、だからこういう意味では空気読んだかなっていう、まあ、偶然ですけどね、
奥まで入らん、
そう、奥まで入
ってほしいということだよね、
は
い、
で駐車場戻って、うん、でさっきちょっとお話ししましたけど、うん、あのほの字の里、
ああ、
ほの字の里まで行きました車で
4.5
キロぐらい、あのあれは南下したんかな、山道をずっと南下して、ほの字の里っていうところまで行きまして、でこのほの字の里にですね、あの秋山川遊歩道という、はい、歩道がありまして、これ秋山川っていう川と、あと木に積むと書いて木に積む、
うん、
あれ、あれで、ふみおくんさっき、近い積むって言うとったやんか。
近い木やって、俺言うた
ら。近い木
が。近い木の川があって、小木川やどって言う
た。はい。でね、ここはね、うん、あの、積む、あの、木という字。
木、okay、
あ、木の。あの、材木の木ですね。あれに、積むと書いて、あれ、木積み川って読むから、もしくは木津川って読むかな。はい。そういう、木津川と、おそらくこの秋山川を、なんか挟んでるような小さな林道みたいなのがあるんですよね、このほの字の里のどっかにね、でここに一回ちょっと、
うん、
あのここの林道を歩いて山菜ないかなと、でなんで僕らがここ の、 あの秋山が遊歩道を知ってたかっていうと、実は知ってたんじゃなくて、
うん、
このまあ、言うてもそのほの字の里も別に行きたくて行ったんじゃなくて要するに今タワワから車で出発するんですけど、うん、もうこのまま大阪っていうか、まあ自宅帰ってももったいないからせっかくやったらこの辺りドライブして、まあ、車の中からですけど、なんか山菜ありそうな、なんか林道とかね、遊歩道とかの入り口探しとったら、
まあ、
自然とほの字の里行って秋山遊歩道に着いたという、だからそういうパターンルートなんですよ、まあ、
勝手に行ってもたわけだね、
そう、別にここ最初から行くつもりは全くなかったんですよね、ま
あ、それもやっぱおかずにならへんかいなと、
そういうことです、まあ、腹を減らして
今晩のね、
そうですね、
あの、まあ、ちょっと節約したいと、
そうです、
飲食費をね、
そうですね、はい、というわけで秋山が遊歩道の入り口にやってきたちょっと音聞いてください
はい、
はい、はい、じゃあちょっと
これ車を止めてね、
うん、
はい、秋山川歩道遊歩道行きましょう、
だいぶ来た、
遊女の墓やって、遊女の墓、
近所の、ね、
菅原神社道山やろ、
近所の名所をこう書いてる
温泉や、
はい、看板があるんですよ、
これすごいな、ここあいつが、あのつくしが、これあれやな、あの車で走りながらつくし取れそうやな、こう買っていったら、
つくしあってん、
つくしの言うたら親です、
まあ、もうね、
うん、もうあの
杉のこっち
ゃって、そうそう、緑色になってるやつがいっぱいありまして、うん、まあ1ヶ月ぐらい早かったら多分つくしは取り放題やったなっていう、ね、まあ、
これ杉の子でおかずならんわな、これも、
そうそうですね、これはさすがに僕らでも食えないんで、うん、はい、というわけで秋山が遊歩道やってきまして、まあ、ここも隣にね川が流れてて、この川何川やったんかな、ちょっとこの地図見ても書いてないんですけど、あ、はい、まあ、そこをずっと、まあ、1キロぐらいですかね、
うん、
はい、あの反対側の道路につながる川が、これここはね確かね昭和47年ぐらいにこの道ができたっていうね、日があったんで、まあそれまではおそらくここに道はなくて、まあ、あの迂回してその反対側の道路まで行かないとダメやったんですけど、まああの、この道ができたおかげで短絡ルートということで、あ、これですね、1966年3月に、まあ、どうもこの僕らが今歩いてる秋山川遊歩道っていうのができて、あの僕らがいる方と反対側、いわゆるゴールの方ですね、今僕らが目指してる方、
うんうんうん、
ゴールの方に、あの、落合橋という橋があって、で、この橋に、いろいろ由来が書いてたんですよ。
あ、その橋の由来
か。木積み、秋山、林道、
は
あの、木に積むとかでね。はい。で、まあ、こういう由来で、昭和41年ですね。昭和41年、なんか書いてますわ。
結構以前の話やな、もう。
だいぶ前ですね。うんうん、まあ、言うたら東京オリンピック後ぐらいの話なんですかね。うん、39
年やったから
ね。そうそうですね。で、発起人誰々みたいな感じで、あ、まあ、こんな立派な
木が。みんな頑張って作ら
はった、ね。そういうことです。で、裏手には、まあ、こんな人らが関わったよということで、まあ、下の方になんかいろいろ。
お名前も入って。
そうそう。名前がなんか、まあ、ちょっとそんな読まない、うんうん。川崎さんとか。
あ、まあ、近所の人のね。
坂上さんとかですか。坂上さんかな。
あ、なんだ。
はい。川瀬さん、朝日さんとか。
うん、皆さん、まあ、わしらの友達におるじゃない
ですか。そうそうそうそう、ね、まあ、この辺りの地元の方ですよね、うん、まあ、そういう方の名前の刻まれたこういう立派な石碑が、
はあ、
この遊歩道の言うたら反対側のゴールですね、まあ、その秋山川か木津川か分からないですけど、うん、の方の橋に、まあ、かかって、あ
の道の由来やね、
そうそうです、だからこの道非常に大事な道やと思います、ね、多分この地元ではね、うん、はい、ただあのやっぱり今の時期なんで、
うん、
ほぼ人はいなかったですね。でね、まあ僕らが唯一この遊歩道で出会ったんが反対側からやってきた、まあ、親子連れ、
そう
親子連れで、まあ、あの人たちは僕らと逆に逆方向から向こうに向かうような人やって、まあ、一応挨拶はしときましたけど、で多分普段やったらここもね、あの小さい小川が流れてるんで、多分この川沿いで、まあ、ちょっと軽いバーベキューじゃないですけど、
ね、
やったりとか、もしかしたら、まあ、やっていいかどうか分からないですけど、テント張るような人もいるんじゃないかなっていう場所がこの遊歩道やったんですけど、まあ、もちろんこの時は全然人もいなかった、まあ、1家族だけ僕らは、
はいはい、
あのすれ違いましたけど、まあ、非常に静かな中ですね、遊歩道楽しませて、
あよかった、
はい、いただきまして、まあ、その落合橋反対側のゴールのところのちょっと音があるんで、せっかくなんで聞いてください。
だから多分これが木積み川、木積み川で多分秋山川で、ここでそれが合わさるから落合場所、
まあ、っていう現地の音がありましたけど、
非常にローカルのしかもスポットの
そうです
レポートで、
近所の人は喜んでるでしょうね、まさかここ来たかお前らみたいな、
会おちゃうかと思ってあるかもわからんね、はい、なるほど、あそう、
そうなんです、
あんまりそのいわゆるマスコミに乗るようなとこではないね、
全く乗らないですね、
ひょっとしたらね、はい、まあ、でなんか遊女の墓があったって言って、
そうなんですよ、
ちょっとそれ僕先ほど気になっとったんやけどね、
遊女の墓とあとその近くに殿様の墓っていうのがあったんで、なんか遊女と殿様ってね、よくあのヌーさんの、あのね、ヌーさんがよくこう特集してくれる文楽によく出てくる話やから、もしかしたら何かあるんかなっていうことで、一応ね写真撮っといたんですけど、どっかにないかな、あれ、あ、これこれこれこれこれこれ、
貝塚志士でも読む
と自然と歴史のロードマップ、
あ、すごいね、
これかな、これかな、これこれだな、あ、これだ、秋山川遊歩道で、はい、近所に不立少年自然の家とかがあるような場所なんですけど、あ、ちょっとだいぶ離れてますね、秋山遊歩道がここなんで、ここからあの南の方かな、これずっと行った、あの、あ、いわゆる、あ、北か、さっきの、何谷でしたっけ、あれ、名前読まれへん、これ、きびたにか、きびたに川のあたりに遊女の墓があって、で、根福寺の城の跡があって、で、殿様の墓があってっていうような、で、菅原神社があってとかね、まあ、そういう場所なんで、あ、で、タワーがこっちの方ですね、だいぶだから、タワーから、
5番とか言った
らね、そうです、タワーから、この秋山川遊歩道に来るまでの間に、その、きびたに、トンネルとかね、遊女の墓とかがあるっていう、
あ、はい、そうですか、
うん、まあ、何の話してんねんって、
いやいや、
で皆さん思ってると思うんですけど、
いやいや、おもろいけども、
はい、
なかなかおもろいんやけども、なんかもう一つ突っ込みたい気にはなるけど、わからんね、
由来というかね、
なるほど、
はい、そこはちょっと、ま、僕らもあの本当に行ってそのまま話してるみたいな感じなんで、
ね、これ
全然調べられてないんですけど、
図書館でも空いてましたら、
そうですね、
貝塚市の志士でも読めば、
はい、
意外なことがあるかもわからんね、うん、物語とかそんな
の、ね、あとね、ちょっと、まあ、植物でいうとね、あの 金峰芸って
言
うんですか、金峰芸はまあまあ咲いてましたね、はい、この遊歩道にね、
あれ、まあ、可憐な花でね、
そうですね、
うんうんうん、
で、あとは、まあ、あの紅葉のね、
あ、青いもみじね、緑もみじね、あ、そう、
まあ、しております、あ、そうで、ここでね、
うん、
一応ね、これ多分三つ葉やと思うんです、これ三つ、あ、これ三つ葉かなんかわからんけど、まあ、なんか取れました、
あ、なるほど、
なんか簡単な山菜が取れました、
食べたんか、これ、
これ多分食べたんかな、
ちょっとあんまり
記憶がないけど、
まあ、冷凍しとるんかも、
そう、そうですね、はい、とりあえずここでちょっと取れたかな
と、
まあ、
やっとその本来の目的の、う
ん、はい、山菜ね、
うん、あのおかずというか、
まあ、野草というか
採集が、ね、
はい、
やっとできた
っていう、やっとできました、
なるほど、
はい、で、まあ、このまま買えるのももったいないかなということで
なんで考えろと平尾
もということで、やっぱりね、何でもこう成果ないとダメじゃないですか、
まあ、なかったもいいけども、はい、
でね、ちょっと釣り行こうかなと、
もっとえらい話が変わったな
思いまして、あの、まあ、ただこんな時期でも実はちょっと釣り竿も持って行ってたんですよ、
持ってたん、
実は持
って、まあ、まあ海の方行くからな、船内言うたらね、岡田浦があるからな、
で、まあ、あの早く家出たおかげもあって、うん、また時間が結構あったんで、うんうんうん、あのなんかどっかで餌買おうかってことになって、
あ、なるほど、
はい、でね、フィッシングマックスっていうね、
は
あ、まあ、船南の方によくある釣り具屋さんなんですけど、
なるほど、 お世話になってるとこ行
って、はい、そう、いつも、
あ、なるほど、
でフィッシングマックスの、まあ、某お店に
行って、うん、
ちょっと餌を買ったんですけど、まあ、その時の音があるんで聞いてください、
はい、やっと人の声がよ、
そうですね、
あ、こっち、
まあ、これはもう街中です、岸和田の近所ですね、
全部大きい、
ウキウキ、
これは
これ何やろな、 これなんか糸っぽいな、
釣り具屋さん
なの、まあゆいもこんな小さいとこから行っとったら、はい、なあ、いろんなことも勉強になるな、はい、アウトドアが。
でここで、うん、まあ軽く餌を買って、
巻き絵やな。
でそうそう、で、うん、岡田浦行きました。
あ、やっぱり行ったんか。
岡田浦行きました。
おちゃんとこな。
そう、そしたらすごい出会いがあったんですよ。ちょっと聞いてくださいこと、
うんうん、
そこいつもいてある人ですよね釣りやってある人ですよねいや今日いてるかなと思って。あ、釣れへん。
僕らのアイドルですよね。
まあとりあえずちょっとなんかやっときますわ。無理やったら帰りますわ。この辺りなんか他に行けるとこあります？岡田浦以外やったら。泉佐野とかの無理でしょ多分。
ガヒラのところ入ったら、はい、ガヒラとかメンバーあるな。
ああ、ここ？ここ？
この向こうがな。
ああ、あれ？あの堤防の向こう？
堤防のところ、高尾広のところがところ。
はいはいはいはい。あ、そうか。あ、これでも行けんねや。
あそこ行けるよ。
こっちのうちは無理。
今こっちはあんまりおれへん。
ああ。
輪の中おれへん。
ああ。おるとしたらあれ？アジとか？アジはおらん。イワシ？
アジはまあ6月か7月ぐらいや。
あ、じゃあ今。
まだまだ先や。
ああ。いや結構今 4台ぐらい車止まってるから。
結構止まってたんですよ、
うん、
みんな駅かなんか住んできとるから。
ああ、はいはいはい、
駅ね、
駅、
うんうん、
そうかそうか、まあ、
こんなの撮ってどこにないやな
私ちょっと後で行くんで、はい、
おっさん元気でした。
あ、よかったね、
うん、
やっぱあの方がおらんと岡田浦やないし、
ね、今日はおらんな思ったら向こうから自転車でバーッと来て、うん、僕ちょっとトイレしてたんで、それおっさん来たんで、
よかったよかった、
はい、で、うん、まあ結果的に全く釣れませんでした。
あ、そう、ま、おじさんもお前釣れる
様子はなかった。おっさんはもう言うてたんですよ、もう今日は釣れへんと。
あ、なるほど、
まあ、アジ釣んにやったらまだちょっと早いし、
言うてはった
ね、で潮もあの、うん、なんていうか満ちてないしっていう。
ただその釣れんでも自転車で一応パトロールはしはるわけね。
そうですよ。でね、まあこのおっちゃんまだか来てるなと思って、やっぱりその例えばゴミを掃除したりとか。
偉い人やな。
であとなんかおっちゃんの仕掛けがあるみたいなんですよね、
う
ん、
あ、なるほど。
多分それこそタコとか、
あ、なるほど、
カニとかを、
あ、
まあ入ってたらええなっていう仕掛けがあるんですけど、
それを引き上げたり、
いや、まあ引き上げてるかもしれない、引き上げたりとか確認とか、まあ、誰かあの悪さしてへんかなっていうのを。
なるほど、
でもこのおっちゃんは見に来てる、
まあ、ほぼ毎日だから、はい、あのパトロールはしはるわけよね。そうそうそう、地域猫みたいだよね。
そうですね、うん、で僕らに最後言ったのは、うん、毎日来なあかんでって言って、
なるほど、
毎日ほんと釣れんって、うん、そんな1日2日で釣ろう思ったらあかんで言って、で、まあ、この日も全く釣れずにですね、まあ、一つ成果があったのは、ボラが今出てるんですよね。
あ、なるほど、
ボラが、うん、あんま美味しないんですよ今のボラって、
まあ、ボラってなんかもう一つ
人気ない
ね。
そもそもあんまり美味しないんですけど、まあ、冬になると結構脂乗ってうまいらしいんですけど、この5月のボラは全然美味しないんですけど、うんうん、このボラがですね岡田浦に結構出てて、
あ、そう、
でなんとですね、まあ、僕らあのサビキってあの小さい針でね、
うん、
まあ、言うたらイワシとかアジとか狙うやつなんですけど、うん、その針にですね、うん、なんとボラがかかりまして、びっくりしました。もう50センチぐらいあるボラなんですけど、ただ切れました。
ああ、そうだね。
やっぱり無理ですね。ね、あの針では、
う
ん。針と糸では無理ですね。
あ、まあまあ、そうやね、
はい。ただ一瞬ボラがですね、かかって、まあ僕の竿にかかったんですけど、あれはちょっとなかなか面白かったって、まあまあ、
ね、
ボラもまあ狙い目かなと思
って。いやいや、そうやわね、はい。まあ、まずいとか言うてられへんわね、この際ね。
そうですね。
食えたらええわね。
はいはいはい。あとはね、メバルの子供とかがいたんですけど、ただそれはもう小さすぎて、うんうん、
なるほど、
それは逆に小さすぎて針にはかからなかったんですよね。だからまあ、今この5月って、まあちょっと釣りでもあんまり、
うん、
こう釣れない時期かなと。
あ、
ね、ま
あ、
もちろん沖行ったら釣れると思いますけどね、
うん、
あの岸壁釣りなんでね、結局ね僕らのやってるの
ね、そういうこと
だよね、はい、なんでまあ山菜もそうですし魚もそうですけど、
うんうん、
まあ、結局、ま、ほぼありつけなかったということ、はい、そういう結果になりました。
もうねこれでもうさすがにもう諦めようと、
うん、もうこれは帰らなあかんということで帰りました。
なるほど、
はい、
わかりました、
まあ、というわけで、まあ、3週に僕渡ってね、
うん、
週末山菜取りに行ったんですけど、
はいはい、
まあ、もう収穫があったのはまあ、1回目の奈良だけということで、
ね、奈良様ですね。
そうですね、奈良には足を向けて寝れないなと。
ほんま
やね。ということで箕面と、仙南は仙南というか貝塚は取れませんでした。
はいはい
はい、
はい、
まあ、別に箕面貝塚は悪いわけじゃないんです
けど。いや、分かってます分かってます、
はい、また皆さんよかったら、まあ、この時期はちょっともう山菜は遅いかもしれないですけど、で今ね結構ね山菜取りであの遭難する人がまた増えてるらしいんですよね。やることないから。
なるほど。
で地元の山やったらいけるやろと。
なるほど。
いやいや地元の山の方が危ないんです。
どうですね、
はい、登山道しっかりしてないですしね。
なるほど。
なんであの、まあ、僕のラジオ聞いて遭難したから責任取れるって無理でなんで、まあ、このラジオそんな人いないと思いますけど、うんうんうん、はい、あの山菜取りの時はねもう入り口でやめてください。奥入ったら危ないんでね。
なるほどね、
はい、
まあ、そういうサインもありますわ。
そう、あ、そうですね、
うん、
だからその地元の方の、うん、その 物言わぬサインっていうのをね、そうですそうですね、ちょっと感じ取る力もまあつけたいなと、
それはやっぱりね、アウトドアはもう、はい、それがものすごい大事ですよね。田舎へ入ろうと思うと、やっぱり田舎の言葉っていうのがありますので、はい、その辺を察しをしていただきたいなと、はい、田舎出身の僕としては申し上げたいですね。はい。